ースバイピース。皆さんこんばんは。ピースバイピースの時間です。この番組は立命館大学国際関係学部の君島ゼミによって毎月お送りしています。いつも平和について考え、皆さんに対し情報を発信する時間ですので、ぜひ皆さんも一緒に平和について考えてみてください。さて皆さん、今月は6月に入りましたね。6月といえば、6月23日は沖縄戦終了の慰霊の日ということを皆さんご存知でしょうか。そこで今月は沖縄について考えていきたいと思います。1972年5月15日に沖縄は日本復帰を果たしました。つまり先月の5月15日で沖縄は日本復帰40周年を迎えたことになります。この沖縄復帰40周年に対して私たちはどのような考えを持っていけばいいのでしょうか。まず最初に君島先生に沖縄の歴史をお話ししていただきたいと思います。それではお願いします。
はい、皆さんこんばんは。立命館大学国際関係学部の君島です。今月も先月に引き続いて私もあのメンバーにいます。で、最初にメンバー紹介忘れましたね。なんかメンバー紹介しましょう。はい、順番に。はい、どうぞ。
はい、すいません、最初にちょっと司会させていただきました、立命館大学国際関係学部3回生の林恵里奈です。よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは。立命館大学国際関係学部の3回生チョン・チェギョンと申します。
はい、チョン・チェギョン氏は、先月に続いてですね、
はい、
はい、私も先月に続いて、はい、また今月も出てます。はい、で今月は沖縄の話をしますね。で、沖縄について私がさすがに一番年取ってますから、この中で沖縄のことは皆さんよりは知っているわけで、で、皆さんまだ沖縄に行ったことないですよね。
はい、まだ
行ったことないですね。やはり沖縄に行かなきゃダメですよね。それから沖縄の人とやはりいろいろ話をしなきゃいけないと思いますね、私はね。でないと沖縄のことはわからないと思うんですね。で、私はそんなにたくさん沖縄に行ってるわけではありませんが、何度かそれはしばしば沖縄に1年に1回か2年に1回くらい沖縄に行く機会があります。それから沖縄出身の学生の人との付き合いもありますし、沖縄の人たちとは本当に多くはありませんけど付き合いがある。で、沖縄の人と一緒にいろいろ話をしてみて、沖縄に行ってみて、で自分自身で勉強してみて、沖縄の問題はすごく深いです。表面的に捉えてはダメだと思います。つまり米軍基地問題が一番表面的な問題ですけど、奥がすごく深いと思うんですね。だから簡単に説明すると、まず日本列島の南に琉球列島がありますよね。鹿児島県の南から台湾に行くまでに琉球湖という、 こう弓状に列島があります。琉球列島、あそこは日本じゃないわけです。基本的に琉球王国っていう国が昔あった。で、かなり早い段階から日本とは別に琉球列島の独自の文化とか言葉があるわけですよね。だから日本とは違う、ある種違うわけですよ。で、遡っていくと、その1604年だったかな、いや違うな、島津藩、日本でいうと江戸時代の頃に島津藩というのが鹿児島県にありましたが、島津藩がまず琉球王国をある種間接統治するんですね。だからある種、だから日本が、つまり薩摩とか島津藩が沖縄を いわば植民地化するわけですよ。そこから始まる琉球王国を植民地化する。で、明治維新の後の日本政府、明治日本政府が琉球処分という言い方をしますが、1879年に琉球王国を併合します。琉球処分って言っている。で、沖縄県にするわけですよ。だから日本が沖縄をってか琉球をこう併合してしまう。で、それ以降沖縄県として日本の一部として沖縄やってきた。で、皆さんもご存知の通り、アジア太平洋戦争の最後の段階でアメリカと日本の戦場になるわけですね。唯一その地上戦をやったところですね、沖縄は。
で、
日本、大日本帝国化すると本土を守るための捨て石だったわけです。本土にアメリカ軍が来るのを食い止める、できるだけ沖縄で食い止めるための役割として捨てられた。で、沖縄では多くの民間人が死にました。戦争の結果ものすごい数、比率で死にました、沖縄の人が。だから6月13日は沖縄の人にとってはもうすごく大事な日なわけですよね。多くの人が死んでますから、自分の親類が 死人がいない親類がいないわけですよ。何らかの形で自分の親族が死んでるわけですよね、っていうのがある。で、日本はアメリカに負けましたから、アメリカが軍事占領してる、ずっと軍事占領して、アメリカは徹底的に基地として使ったわけです。沖縄を、朝鮮戦争、ベトナム戦争といった時にアメリカは沖縄に置いた基地を徹底的に使った。で、ついでに言っておかなきゃいけないのは、憲法9条と沖縄の関係です。日本国憲法ができた時、沖縄はアメリカの占領下です。で、マッカーサー、日本国憲法の原案を作ったマッカーサーは、9条を作ったと同時に沖縄の基地を前提にしてるんですよ。だから日本国憲法9条と沖縄の米軍基地はセットなんです。沖縄に米軍基地があるから9条ができたんです。つまり両立しないんです。9条と沖縄の米軍基地は最初からセットのものとして作られてるわけっていうことなんですよ。だから9条は適用されてないわけですよね、沖縄にね。で、あの沖縄の人たちの運動があって、あの米軍に支配されるのはもう嫌だという運動の結果帰ってくる、あの様々な政治的な結果帰ってきた。1972年に沖縄は日本に復帰した、日本国憲法に復帰したって彼らは思ってるわけですよ。もうアメリカ軍の支配下にいるのは嫌だと。で、平和憲法のもとに復帰したいと思って平和憲法のもとに復帰したんですね。で、すごくシンボリックなのは、沖縄タイムスっていう新聞がありますが、沖縄にあるいい新聞ですけど、復帰の日の朝刊に日本国憲法全文を掲載したんですね。で、それが沖縄の思いですよね。平和憲法のもとに復帰した。で、復帰したんだけれども全然変わらなかった。米軍基地が減るかと思ったら全然減らなかった。
そうですね、
日本本土では減ったけど沖縄では全然減らなかった。で、あの米軍支配下ではないけど日本政府の元に入りましたけど、やっぱりずっと米軍基地があって、まあそれに苦しめられてきたというか、まあ苦労してきたと、で今日に至るという歴史だと思いますね。
はい、
うん、はい、
そうなんですね。で、沖縄にはやっぱり最近ではなく長い歴史があるということですよね。じゃあそれで、今先生のお話を聞かせていただいて、私とチェギョンさんから、はい、そうですね、今取り上げられた基地について少し話してみたいと思うんですけど、はいはい、チェギョンさんは日本の沖縄の米軍基地についてどんなことを感じていますか？
やっぱり私もネットからちょっと探してみたら、日本全体の米軍基地の 74% ぐらいが沖縄に集中配置されてるってことがちょっとすごく、びっくりすることで、日本全体面積の 1% にもなれないって、
沖縄が
そうですね、そういうところで 74% も配置されているってことがちょっとびっくりしたんですけど、やっぱりそういうのはちょっと差別的じゃないかなって思ったんですけど、
そうですよね。で、私やっぱり本土って言われる大阪に住んでるんですけど、はい、やっぱり身近に基地がない分、こうメディアとかで基地は必要なんだとか、でも沖縄の人だってそのアメリカの軍人さん相手のビジネスをしてるじゃないかっていう報道を聞くと、やっぱり基地って必要なのかなって思ってしまったんですけど、やっぱりそれって身近に基地がない私とか、この本州とかに住んでる人であって、やっぱり身近の自分の家のそばに基地があるっていうのはもっともっと深刻な問題なのかなっていうのは感じました、
はい。うん、韓国にも米軍基地ありますよね、
はい、あります
ね。だからその辺どうですか、チェギョン氏。
韓国人にとっては韓国全国どこでも米軍基地は組めるし、米軍基地って北朝鮮とかの攻撃からも守ってくれるって意味があるんだ、あるから、韓国戦争以降米軍基地の存在って当然だっていう考えがやっぱりあるんだと思うんですけど、日本人にとってはどう思いますか、米軍基地って。
ですね、多分私も同じです、もう生まれた頃からあったし、もうこれがあるのが当たり前なのかなっていう印象でした。
はい、林さん大阪だって言ってますけど、
はい、
大阪には沖縄の人がたくさんいるの知ってますか？
いや、あまり知らなかったです。
あの昔20世紀の初めの頃だと思いますが、あの沖縄がその琉球処分で日本になってから、沖縄県になって戦前ですよ、
はい、
あの 出稼ぎの人がたくさん来るわけですよ、日本に仕事を求めて、
はい、
で大阪の大正区っていうところには実は沖縄出身の人がたくさん住んでるんですよ。なんか琉球文庫って言ったかな、沖縄文庫って言ったかな、あの沖縄の人 の、 あの文化的拠点みたいなところがあったりしますけどね。だから実は大阪には沖縄出身者がいるんですよ、たくさんね。さらに言うとチェジュ島出身者もたくさんいるんですよ、大阪には。
そう、チェズ島っていうのはあのさっきの日本の沖縄みたいに基地がいっぱいあるところなんですよね。
基地がいっぱいあるっていうか、
いや、これから
海軍基地ができるかもしれない、
もともとチェズ島は平和志向の島な、平和の島と宣言したんですが、最近韓国海軍が海軍基地を作ろうとして、あのそれに反対する人たちとなので激しい今、あの闘争になってるんですね。これが沖縄と似てるんですね、これは。
そうですね、
はい、
はい、でさっき先生あの出稼ぎに行かれるっていう風に言ってたんですけど、これってやっぱり沖縄の人たちが基地があることによって経済的に利益を得られないっていうのも関係しているんですか、ね、うん、
その出稼ぎって戦前の話ですから、アメリカとは、ま、全く関係なくて、
はい、
大日本帝国の頃の話ですけどね、
はい、
あの沖縄の人で海外に移住した人も多いですよね。ハワイとかアメリカに移住した人も多いですよね、うん、まあ、外に向かっていくわけで、あの仕事を求めてっていうのはありますよね、もちろん。
そうなんですね、
はい、
なるほど。今はどうですか、その経済的なこと、チェギョンさんとか、なんかその沖縄の経済までとかって何かご存知だったりしますか。
沖縄の経済ですかね、
はい、日本のなんか沖縄が特に経済的にちょっと不利な立場にあるとかいうイメージなのか、それとももう日本全体、沖縄も一つとして日本の経済っていう印象か、どっちでしょうか。
なんか最近は日本、沖縄の経済がすごく日本政府に依存されてるって知ってるんですけど。
はい、そうです、そうです、はい、で各地域の日本が各地域に与える予算っていうのは、まあ、いろいろ日本も不景気なんでどんどん減らされている地域もあるんですけど、うん、やっぱり沖縄に対しての予算っていうのだけ、まあ、減らされずに、まあ、結構高い額を維持してるんですね、うん、から、
え、なぜ、なぜだか分かりますか、それは。
で、私が調べた限りはもうこういう暗黙の合意じゃないですけど、そういうのが、
それ具体的に何、その暗黙っていうのは。
そうです、なんか基地がある分その、うん、生活補助ではないですけど、こう快適に生活するために国が援助してるのかなっていうイメージでした、
うん、そうでしょう。なんか都合の悪いものを押し付けるから、はい、あのお金ですよね。お金やるから都合の悪いものを受け入れなさいっていう、原発と同じです、基本的には。なんか東京から見て、その日本全体から見て、あの自分の近くには欲しくないでも必要だというものを押し付けるときに、過疎地に押し付けるときに押し付けて、で、あの補助金をたくさん出すわけです。
うん、
それは沖縄の米軍基地も原発も同じなんですよね。
そうですよね。
だから最近の沖縄の人の主張というのは、沖縄の、まあ、平和運動をやってる人たちの主張というのは、そんなに米軍基地が必要なら日本に持って行きなさいと、
うん、
持ってってください。
あ、
なんで沖縄に置くんですか、そんなに沖縄の基地反対っていうなら日本に持ってきなさいっていう主張を強くする人がいるんですね。で、これは難しいですよね。それに対してどう答えるかっていうのはなかなか難しくて、じゃあ持ってきますっていうのか、っていう話になる。で、平和運動やってる人は米軍基地はそもそも減らした方がいいと思ってますから、日本本土に持ってっちゃうのか、しかし沖縄にあっていいのかっていうディレンマがある。だから沖縄の人はもうそこまで、なんていうんでしょうね、もう我慢がならないっていうか、大和、日本に対して差別的な扱いをすることに対してもう許しがたいという思いが強いんだろうなと思いますけどね。ですから今一番激しいラディカルな議論は沖縄琉球独立論です。もう日本の元に復帰していいことは何もなかった、40年日本に復帰したけど裏切られたと、日本に復帰したことにプラスはあまりないんだと、補助金もらったけど沖縄経済は全然発展しない、発展しないわけじゃないんだけど、基地がある限り発展しないと、基地がない方が発展するという意見が強くあって、でもう この際こんな差別的な待遇を受けるならば独立した方がいいという意見があるんですよ、少数ですけどね。 で そこまでなんて言うんでしょうね、沖縄の人っていうのは日本政府の仕打ちに対して抗議してるっていうところもありますよ、
うん、そうなんですね、うん、じゃあ今沖縄の人たちにとって、その日本大和との関係とかっていうお話してもらったんですけど、うん、逆に私たちにとって沖縄ってじゃあ何なのかなって感じて、例えばチェギョンさん韓国出身なんですけど、はい、チェギョンさんにとっての沖縄ってどんなものですか？
最初沖縄っていう島ですかね。
島です。
島を知ったことはアトラマとか、
たくさん島があって、一番大きいのが沖縄と沖縄島、はい、で他にも伊江島とか八重山諸島とか石垣島とかいっぱい島あるでしょ。あれ全体が琉球ですよね。
うん、
一番大きいのが沖縄本島って沖縄島ですよね。
うん、
はい。で
なんか沖縄って映画とかドラマとかでよく出たりするから、
あ、
綺麗な観光地やなって、韓国人ほとんどハワイとかそういうイメージ、観光地っていうイメージが強いと思うんですけど。
そうですか、
はい、やっぱり、
うんうん、やっぱりじゃあもう日本のいろんな観光地のあるところで、その一つが沖縄だったり琉球だったりって感じですかね。
沖縄の産業における観光の比率は高いですよね。観光に依存する率は高いですね、沖縄の場合ね。だから重要ですよね、観光業はね。それが沖縄にとってね。
ですね。
でも同時にディレンマがあって、つまり米軍基地があるわけじゃないですか。で、911の後、米軍基地は攻撃対象になると思ったわけで、テロの。2001年の911のテロがありますよね、
はい、
であのあと世界中のアメリカ大使館とか米軍基地は緊急態勢になったわけですよ。テロの対象になるかもしれないと、
はい、
で沖縄ももちろんそうなんですよ。で修学旅行が全部キャンセルされた、
あ、
その時
そうですね。
今観光地であると同時に米軍基地があるゆえの問題があるわけですよ。だから緊急事態が起きると修学旅行なんかやってられないわけですよ。で全部キャンセルされたわけ。それは打撃なんですよ、大打撃なんですよ。だから観光に立脚するのはいいと思うんですけど、そこに米軍基地があることによって観光も影響を受けてる。
ああ、そうなんですね。
うん、っていうのがありますね。
はい、うん、なるほどです。
じゃあ私、じゃあ林さんにとって沖縄とは何ですか？は
い、ですね、私日本人でまだ生まれて20そこそこなんでやっぱりもう私が生まれた頃にはもう沖縄が日本に復帰しててもう20年近く経ってたんですね、
ええ、
なのでもう生まれた時からやっぱり日本の一部であって、その特に沖縄っていうのを意識したのはやっぱり平和学とか平和を学び始めて初めてかなっていう印象でした、うん、でその沖縄に基地があることとか、その日本が、まあ、軍事力ですとかそういう負担を全てが沖縄が負っているっていうことについては、沖縄の問題っていうより日本全体の問題として、私は個人的に一種の連帯感じゃないですけど、
うん、
日本みんなで取り組む問題なのかなっていうふうに感じてました、
うん、いや それは平和学を学ぶ前から感じてたわけ。
そうですね、特に琉球だけの問題っていうのはずっと感じてはなかったです、
うん、なんかみんながそう思えばいいんでしょうけど、
はい、
要するに沖縄の問題じゃないんで日本の問題なんですよね、結局はね、この問題は、はい、っていうふうに思えば少し変わるはずなんですけどね、少し今の関係がね、
はい、
うん、なんか米軍基地反対って言って日本本土の米軍基地はなくなったんですよ。でその結果全部沖縄に行ったんですよ。だからディレンマなんですよそれは、うん、だから逆に沖縄の人が米軍基地引き受けろなんていう話になってきたわけで、
うん、
今
けどなんか民主党政権に入っては、政権に入っては基地を、その基地を沖縄の人に移しますって言ってたんですよね。
沖縄に移します、
沖縄の外に移します。
そうそうそう、だから鳩山首相が民主党に、自民党から民主党に政権交代しましたね、2008年だったかな。で鳩山さんが最初の首相になって、民主党ので、鳩山さんは少なくとも県外に移設しますと、できれば国外に移設しますと言いました。で、それはもちろん理想ですよね。で少なくとも県外、つまり日本の他の県に移すと言って全くできなかったわけ。結局大和の人間は連帯感ないってことでしょ。どこも引き受けないっていうんだから、そういうことになりますよね。
そうですね。
だから沖縄から見たら裏切られたと、 やっぱり大和の人間は自分だけ受けりゃいいんだと、沖縄に全部負担を押し付けるんだと思うわけですよ。で裏切られたからもう独立って話になってくる、信用できないっていうね。
自治体実行できなかったんですけど、これってやっぱり日本政府的にも記事ってなくすべきではない
って、っていうか、だから鳩山さんが沖縄の基地を県外に移すと言いました。で鳩山さんは、まあ、私はかなり本気だったと思います。でなぜこうなったかっていうと、日本政府ですね、だから日本の民衆とか庶民とか市民ではなくて、日本政府、具体的には外務省と防衛省が沖縄に米軍基地欲しかったからですよ。彼らが一番欲しいんです。日本の外務省と防衛省が一番欲しいんです、結局は。
そうなんですね。
そうです。だから民主党の議員の中に移したいという人がいても、結局官僚に負けたんです。鳩山さんは官僚に負けた。でメディアがまた悪いわけで、メディアが本当のことを書かないですよね、それは。
私もメディアは、うん、そのアジアの国際情勢において沖縄の位置っていうのがキーポイントっていうのをすごいメディアの報道で、そこの部分ばっかり受け取ってて、うん、から本当にアメリカが強く言ってるのかなって多少は感じてしまいました。
だから その辺はその自分でよくよく調べる必要があるわけですよ。で私は私なりにいろいろ調べてるわけですよ、そのアメリカ軍の動きとかね、実際にアメリカの海兵隊員と一緒にこう大学院でゼミをやったりしていろいろ勉強しましたけど、日本政府ですね、沖縄に基地を一番欲しているのはアメリカではない。長期的にアメリカは沖縄から撤退していく、長期的には。で日本がこだわってる、どちらか日本政府がこだわってるんですよ、結局は。一番のこだわりっていうのはね、
はい、
なんか私は減らせると思ってるわけ、十分に。なんか民衆と日本の市民と日本政府とのズレが激しいんです、これは。
うーん、
私は思います。
そうなんですね、
はい、
やっぱりゆくゆくはじゃあ基地は減らしていって、でその面で日本の自衛力とか軍事力は、うん、どうしていくべきでしょうか。
いや私は私の意見がありますけど、私の意見とか強く言ってもちょっと皆さん困るでしょうから、ここは、まあ、あまり言いませんが、軍事力の問題はその地域の信頼関係の問題なんですね、うん、つまり日本と周りの国との信頼関係なんですよ。それがあれば軍事力は減らせるわけです。信頼関係がなければ軍事力に依存するわけです。結局はだから日本と近隣諸国との関係なんです。つまり日中関係とか朝鮮半島と日本の関係ですよね。とりわけ日中関係だと思いますよね。だから日中関係、いい日中関係を築いて いければ軍事力に依存する必要性は下がっていくと思います。だから日中関係がすごく大きいと思います。私はいい日中関係を作っていくっていうことが重要だと思います。
そうなんですね、
だから私のゼミは中国に行くわけですよ。中国に行って、はい、上海の復旦大学に行って中国の学生と議論をすると。でそれがこれからの日中関係を作る基礎になると私は思っているので、それが結局沖縄の基地を減らすことなんですよ。急がば回れっていう話なんですね、
はい、
軍事力の問題じゃないんです、信頼関係の問題なんです、最終的には。はい、
なるほどです、
はい、
じゃあ今日中関係も含めて これからの国際世界どう関係を築いていったらいいかっていうお話だったんですけど、じゃあ私たちでも、まあ日本韓国でもいいんですけど、これから沖縄とどういう関係を築いていけばいいのかっていうのを最後一つ扱いたいんですけど、
うん、
じゃあ茅野さんはどう思いますか、はい、どんな関係性を築くのがいいと思いますか。
韓国と日本と沖縄ですかね。
そうですね、チェギョンさんだったら、はい、まあ、韓国とでもいいですし、まあ、チェギョンさんの立場で私はこんな関係がいいんじゃないかっていうのでもいいと思います、
うん、
プーさんから沖縄への航空便あります？飛行機の便。
あ、プーさんから那覇ないです、
ね、ない、
はい、
なんかまずそれを作るのがいいんじゃない、まず、まずソウルから那覇、プサンから那覇に行く便を、だから那覇って沖縄ってすごくアジアで真ん中にあるわけですよ。なんかすごく拠点になりるんですよ。だから観光地にもなるし、いろんなことできるんですよ。だから那覇から韓国各地への便を作ってもらうとね、芦屋とか大韓航空とかね、チェジュ航空にね、
そう、なるほど。
だから観光に立脚するっていうのは実はいいことで、平和でなきゃ観光は成り立たないんですよね。平和が観光の基礎なんであって、だから観光と平和って実は関係あるわけ。 だから沖縄の1位っていうのは台湾にも近い、上海にも近いんですよ。すごくそうなの。東京よりも台北に近いわけで、大体、
そうですね、
沖縄っていうのは。だからすごくそのアジアの戦略的拠点だって軍人が言うんですけど、平和の側から言ってもすごく大事なロケーションだと思うわけです。沖縄は。それは活かせるはずだと思う。
じゃあチギョンさんがこれから韓国と沖縄の架け橋になって、はい、どんどん広げていってね、いただけたらいいですね。
はい、はい、頑張ります
お願いします。はい、で、まあ、私、まあ、日本とか、まあ、ちょっと沖縄じゃないとこに住んでいるものの立場としたら、うん、やっぱり最初先生もおっしゃったように、もっと日本全体の人が沖縄の問題じゃなくて日本全部の問題としてやっぱ親身に取り組んでいったりとか、あと少し先生の話聞いて思ったのが、やっぱりどうしても軍事力とか自衛力っていう話に行きがちな問題かもしれないんですけど、この基地問題っていうのは、うん、けどその中で同時に平和への拠点でもあるんだよとか、その本当の軍事力っていうのが外国との関連性っていう言葉にすごい感銘を受けて。
本当の軍事力って何ですか？
なんか穴ですか、その軍事力を減らすために必要なもの。
軍事問題は軍事問題じゃない、それは信頼関係の問題だってこと、
うん、はい、うん、それにすごい感銘を受けて、やっぱりこれからの世代、これからの国際関係作っていけるのは私たちの世代なんじゃないかなと思うので、うん、そういう今まで触れられてなかったわけじゃないと思うんですけど、そういう信頼関係っていう面にも重点を置いて、うん、これからも平和学んでいきたいなと思いました、
うん、
で、
うん、
それを沖縄との関係築いていきたいなって思います、
うん、はい、まあ沖縄にまず行かなきゃ
そうですね、
沖縄に行くことは大事ですよ、やっぱり。で、沖縄の人と、うん、本当にこう率直な話をすることが大事だと思います、うん、だからまず対話が一番出発点ですよね。平和を作る出発点は対話です、うん、知ること、対話すること、そこに行くこと、
はい、
エクスポージャーとかフィールドワークがすごく大事、
はい、
だから、まあ、本で読むのももちろん大事なんですけど、その上で直にその人たちと接すること、そこに行くことで考えることで勉強することの繰り返しでしょうね、うん、最終的には人間と人間の関係です、平和の問題は、
はい、
そこにあります、はいはい、
そうですね、うん、いや、そろそろお時間でしょうか。
最後にじゃあ皆さんに質問出しましょう、
はい、
沖縄出身の芸能人が多いですけどなぜでしょうか、考えてください
リスナーの皆さんに考えてもらいましょうか、
はいはい、じゃあ宿題です
、はい、それでは今月は沖縄日本復帰40周年をテーマにして考えさせていただきました。で、お相手は私林恵里奈と
チョン・チェギョンと、
はい、君島明彦でした。それではまた来月、はい、
はい、
はい、皆さんさよなら、
さよなら。